Welcome, metalheads, to your daily dose of Satan.
Satanikula Hibi!
この番組は大阪梅田にあるマニアックなメタル系専門ショップロックスタックレコーズと福井県越前市にあるボルガライスとオリジナルメニューが豊富なレストランジャムハウスの提供でお送りします。
Your daily dose of Satan。
はい、こんばんは。
こんばんは、
はい。先週はですね、はい、思い出のテイク、うん、リベンジダブルパック、
いや懐かしかったです ね、 ね、
うんうん。でね、今日はですね、
はい、
いよいよ来ましたよ。
お、
うん、やっぱもうこれかなと、これいつやろうかなと思ったんですけれどもね、
うんうんうんうん、
いきますよ今日は。
お、
ニューウェーブオブブリティッシュヘビーメタル
来ましたね。
特集です、うん、はい、
元祖ですね。
そうですね、
はい、
うん、まあ自分たちの原点ですね、
うん、原点ですね、
う
ん、
そうです。まあ、ニューウェーブオブブリティッシュヘビーメタル、まあ、その前はハードロックって言ってたんですけれども、はい、うん、あの70年代の終わりから、うん、あのニール・ケイという DJ の人がですね、うんうん、バンドワゴンという、
うんうんうん、
まあ、ディスコですね、ヘビーメタルディスコをやってたんですよ、はいはい、当時
素敵ですね、
うん、まあ、当時ハードロックはもう古いと、
うん
うん、
ハードロックの方が古い
と、もう古いものだということでこう扱われてたんですけども、このニール・ケイがですね、そんなことはないと、
お、
うん、やっぱまだね、
うん、
若いバンドがどんどん出てきてる、
うん、
で、まあ、それをですね称して、うん、ニューウェーブ、新しい波、うん、
なるほどなるほど、
うん、で、うん、その上にやっぱヘビーメタルという、うん、あの名前をつけたんですよ、
うんうん、
でもヘビーメタルっていう言葉はですね、
はい、
まあ元々あった言葉なんですけれども、
うんうん、
ブラックサバスなんかは、
はいはいはい、
もうそう呼ばれてましたし、うんうん、でまあハードロックという言葉が古いって言われるなら、
うん、
まあ、新しい言葉をつけようと、
うんうんうんうん、
でまあ基本的に精神性は同じなんですけれども、
うん、新しい、まあ、時代のためにみたいな、
そうなんですよ、うん、でまあね、
僕たちに馴染みのある言葉になったんですね。
そうそうそう、もう今ではもう誰でも知ってる、
あ、
メタルという、ヘビーメタルという言葉になってしまったと、う
ん、なるほど、
そうです。今日はですね、
はい、
まあ、ちょいちょいとこのラジオでね、
うん、
ゲストで来ていただいてる、
はい、
音楽ライターの三田村さんをね、
はい、
お迎えしてですね、
はい、
でまあ、当時やっぱりニューウェーブオブブリティッシュヘビーメタル、
はい、
ね、まあ、どういった状況だったのか、
うん、
実体験してる方なんで、うんうん、やっぱり聞きたいなと。
そうですね、うん、
その当時のことも、うん、
貴重な何か、うん、
でそれと伴って、
うん、
まあ、思い入れのある音源も今日は紹介してもらうということで、
はい、
これで今日は行きたいと思います。
わかりました、は
い、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、
Your daily dose of Satan。
はい、じゃあね、
はい、
今日もね三田村さんに来ていただいてるんで、
はい、
はい、三田村さん、
はい、こんばんは、三田村でございます。
お久しぶりです。
はい、お久しぶりです。
よろしくお願いします。
はい、どうも、
ね、うん、最近どうですか三田村さん、なんかこう新しい音源とか、なんかアナログとか、今までね、まあ、いっぱいコレクションある中でですね、はい、何か発見しました最近は。
やっぱこのニューウェーブオブヘビーメタルの、
はいはい、
これのね、まあ、生き残りのメンバーが、
うん、
ちょくちょくとこう、うん、出してるんですよね。
もう
マイナーなところで出してるんで、うん、下手すと見逃しがちなんですけども、
はい、あ、なるほどね、うん、やっぱりしっかりこうアンテナを張ってない
と。そうそうそうそう、やっぱり息のいい音を出してますんでね、
はいはい、
要注意ということですね。
なるほど、
はい、
じゃあ今日はですね、
はい、
うん、あの三田村さんご推薦のですね、
はい、
ね、当時ね、うん、あの活躍してたというか、まあ、今でもいますし、
うん、
ね、まあ、当時の本当にこう、まあ、主流となったブリティッシュヘビーメタルの音源をですね、うん、今日は紹介していただこうかなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします、はい、で当時、まあ、ニューウェーブオブブリティッシュヘビーメタルというと、まあ、79年か8年の終わりぐらいから
末ぐらいですね、
ですね、はい、うん、からもう80年代、
そうそうそう、
うん、まあ、当時どういった状況でしたかね、
はい、やっぱし僕らは、うん、70年代 の、 そのオールドウェーブ、
はい、
まあ、正直個人的にはだいぶ集め切って、
はいはい、
名前もだいたい知れ渡ってたん で、はいはいはい、で大物バンドも活動を休止してて、うん、
はい、
でパンクの波でしょう、
うん、はい、
でちょっと寂しい時期が確かにありましたよね。
自分も
ですね、ちょっと隙間風がスッと吹いてた、
うん、そうそうそう、
そこへですね、
うん、
なんかいきなり某雑誌のなんか特集を見たら、
はいはいは
い、聞いたことないようなバンドと、
うん、
で輸入版のお店の広告に、
う
ん、ジャケットが並んでるんですよね、
うんうんうん、
全然知らないバンド、
はい、
でシングルも出てると、
うん、
これはまあ大変だということで
なるほど、
飛び回って私は集めましたね、
うん、なるほど、
はい、
あれ当時輸入バイヤーさんしか入ってこなかったんですけれども、うん、 ものすごく異常に入ってきましたよね。
もうね、
お金が追いつかないぐらい、
追いつかない、
入ってきました、
ね、びっくりしました僕、うん、あれだけ低迷していた英国が、うん、どっからこんだけバンドが隠れてたの、そうそうそうそう、って感じで、
うん、でも出てくるは出てくるは、
うんうん、でも、
ね、だし7インチとか、あとあの12インチもありましたし、はい、あと何ですかね、あれオムニバスで、
ね、オムニバスも結構
出てましたよね、
ちょっと後ですけど出ましたよね、
はい、出ましたよね、
もうあのね、はい、とにかく数えきれないぐらいのバンドが、うん、頭の中にバッと入ってきたんで、はい、僕はそのバンドワゴンとかその系統のお友達にじゃんじゃん手紙を出して、うんうんうん、とにかく情報を集めないとさっぱりわからないんですよね、
う
ん、でレコード会社にも出しました、
うん、
マイナー、
あ、そうなんですか、
で向こうもプロモーションで必死だったみたいで、はいはい、あのバイオとかね、はいはいはい、サインとかシングル版も送っていただいたこともあります、
うんうん、なるほど、そうですよ、当時ですね、あの、まあ、マイナーレベルが多かったですよね、
マイナーなレベルがほとんどでしたよ ね、
うんね、まあ、今でいうインディーズですけど、
ね、そうですよね、
はいはいはい、
だからアイアンメイデンとかデフレパードは後々有名になっていくんですけども、はい、うん、たった1枚の、ね、7インチのシングルで行方不明になったバンドとか、そのバンすら出せないバンドがいっぱいあったみたいですよね、
は
いはいはい、で後にそれがオムニバスでどんどん発掘されていくんですけれども、
う
ん
う
ん、
そうです、あのですね、やっぱりこう、まあ、シングル1枚で消えた、うん、消えたというと悪いんですけれども、亡くなったバンドとかですね、うん、今とんでもないプレミアがついてるんです
よ、高いです
よね、
うん、もう手に入らないんで、
手に入らないですよね、
うん、でやっぱりあの枚数もそんなにね多くプレイスしてないと思うんで、で今もうマニアがですね、本当血まなこになって探してるんですよ、
三田村さんのよう
なそうだ、いや三田村さんも全部全部持ってますけれども
それすごいと思いますよ、そういった音源を、
うん、じゃあ今日はですね、まあ、その中からですね、じゃあ一発目今日あの何紹介していただけますかね、
今日は一発目はプレイングマンティス、は
い、出ました、
これはあの同じタイトルでね、
はい、
これあの1980年の、うん、セカンドシングルの A 面の曲なんですよね、
はい、セカンドシングル、
シングル、
うわいいですね、
であの
すごいですね、
ロドニー・マシューズというイラストレーターがいて、はい、うんうん、まあ、地球を卵に見立てたのかな、はいはいはい、そこからパリッと割れてカマキリがよばっと出てるようなかなり印象的なジャケットでしたよね、は
いはいはい、あのこの、まあ、イラストレーターというか絵描きさん本当にいい絵ですよね、このジャケットを描いてるこの絵描きさんが描くアーティストは全部買ってました、
そうですよね、
マグナムと
か、ね、マグナムとかダイヤモンドヘッドとかね、うん、いろんなバンド描いてましたよね、
やっぱりね、
間違いない、
外れがない、
間違いないです
ね。
じゃあですね、このプレイングマンティス、はい、ね、早速、聞いていただきましょう、
はい、
All right, let's kick it off with Praying Mantis and the song Sane.
プレイングマンティス、
いいですね。
いいでしょ。
だな。
メインディフ好きです。
はい。うん、三田村さん、プレイングマンティスでなんかそのまあジャケ以外なんか思い出あります？
やっぱね、はい、メンバーの一人が手紙をくれました。
はい、本当ですか？
うん。
当時ですか？
そうそうそうそう。
はいはい。
だからしつこく書いたもんで、なんか日本の印象とか片を書いて、
はいはい、
なんかよろしくみたいな内容で、
う
ん、
もう来日してますよね、これね。
そうそう、後々ね、はい、
ちょっと来日もあれ90年代かな、うん、来日したの
三田村さん行きました、
ポールディアノとかね。
いや、音源はありますけど、うん、行けませんでした。
自分もですね、行きたかったんですけれども、うんうん、ドラムがですね、アイアンメイデンの
デニス・ストラットンかな、
うん、じゃなかったかなと思って、
うんうん、そうそうそう
ですよね、
ええ、
はい、
ポールディアノとなんかそういう合体みたいになって、
そうそう、
継続的に来たんですね。
そうですね、うん、行きたかったなって。あれ見た人は本当幸運ですよ、
うん、
ねえ、うん、
もうね、二度と体験できない。
そうなんですよね、
手紙をもらうということも二度と体験できないと思うんですけど、
一番重要なのは本人の手書きの手紙が、
これすごいですよ、本当に。
で、うん、レコード会社からもなんかそういう、はい、紹介文みたいなのがついてね。
あ、本当ですか、
うん、サインは皆さんつけて、
はい、
とにかく皆さん必死だったんですよね、売ることにね。
なるほど、なるほど、
はいはい、こちらも必死でしたけど、うん、
本当になんか当時の人しかできないようなこと
って、そうなんですよ、
うん、経験してるんだろうと思います、
ね、そうそうそうそう、重要ですね、重要というか、まあ、貴重な体験ですよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
だから、
う
ん、ほとんどのバンドは昼間アルバイトをしてですね、うん、そのお金でプロモのシングル版を出した、
すごい親近感が湧きますね、
うんうん、
出せなかったバンドもいっぱいいたんですから、
う
ん、
ああ、そっか、
うん、
まあ、その中でも結構良質なバンドもね、
いたんでしょうね、きっとね、
いたんでしょうね、
うんうん、まあ、ロンドンだけじゃなくて地方都市でもこれが勃発して、
あ、そうかそうか、うん、やっぱ飛び火して、
ね、そうそう、ロンドンだけじゃないところがすごいんですよね、うん、
はいはいはい、ですよね、
いいの、
うん、すごい、うん、じゃあですね、はい、次はどんなバンドを紹介していただけますか。
次はトレスパスというバンドなんですね、
はいはい、
これも80年で、
はい、
これは7インチの B 面なんですけども、こちらの方が人気曲で、
う
ん、ちょっと聴、はい、けないような、今回は、うん、アルバム未収録とか別テイクとか、うん、そういうのを選んで、選曲してきました。
うわ、嬉しいですね、
いいですね、そういうの、
もう本当このラジオでしか聴けないまあね、うん、もうまさに、うん、サタニックというかマニアックというか、ね、
音はちょっと荒っぽいんですけど、
はい、
当時のその雰囲気っていうのはやっぱシングルでないと、
はい、
絶対味わえないですね。
早速聞いてみましょうか。
Next up, we've got Trespass with Live It Up.
バンドはですね、まあ、当時どういった感じで。
7インチで僕は知って、
うんうん、はいはい、
で確か20歳そこそこの4人、うん、5人組だったん
です。へ、若いですね。
若いんですよ、うん、
ギターソロとかすごいかっこいいですよね、
うん、このままうん、これ終わっちゃうかなと思ったらやっぱじわじわと哀愁のあるギター
いいですよね。
自信のあるフレーズをバンバン押し出してますけど、
いや曲もいいなと思って、
うんうんうんね、曲もすごいかっこいいですし、
うん、なんかもうソロで一発でやられますねこれは。
ああ、やっぱですね、
うん、
だからもう初めはどんなバンドかなと思ったんだけど、うん、
はい、
2,3 聴いていくうちにこれはうかうかしてられないと、うん、もう当たり前ですけどもど、
うん、
焦りましたよね。これはとんでもないことだと、
う
ん、
これはもうちょっと手紙出さないとみたいな、
うん、もうなんていうか一挙にしかも大量に出現されましたので、うんうん、
なるほど、
もうお小遣いはなくなるし、仕事しててももうそのことしか頭なかったですね、
はい、なるほどなるほど、わかります、
うん、5つとか10個じゃないんですもん、
うんうんうんうん、
で毎回その違って聞いたことないバンドとかの情報が入ってくるでしょ。でまあさらに気が狂わんばかりの日々を過ごしておりました。
なんと幸せな時間、
ね、はい、
いやあの当時本当すごかったんですって。
そうなんですか、うん、
どうしようかと思ったもん。
すんごい風が出てるんですよ。でカセットも出てたしね、あの頃。
そうそうそうそう、
うん、ね、でメジャーなバンドも次から次へとやっぱニューアルバム出してくるでしょ、
うんうんうんうん、
もうお金がですねもう本当にだから天秤にかけるしかないですよね。
あ、
うん、そのメジャーなバンドのニューアルバムを買うか、うんうん、それとも
全く新しい
全く新しいもう知らないバンドでもう博打をするか。
そうそうそう
楽しい、
まさに博打です。
それ楽しいじゃないですか。
そうなんですよね。
それですごく本当に自分好みのものを見つかって
きて、うん、そうなんで、それでね、うん、こう当たりだとね、
う
ん、
もう誰も知らないだろうなってい
う
喜びとね、
そうそうそうそう、
よくデビューしてくれましたという、うんうんうん、
ね、これは本当に、ね、もう体験した、ね、人じゃないと分かんないと思うんだよね、
うんうん、で都内のね、はい、輸入版さんは、うん、あまりにも、まあ、向こう商売の方もびっくりしたんでしょう、はいはい、うん、値段がどんどん釣り上がっていくんですよ。
あ、やっぱり数が少なくなると、
うん、7インチのシングルがね、はい、初め数千からもうすぐに完売でしょう、うん、もう入らない、
はいはい、
うん、次の入荷は分からないということで、はい、煽られるんですよね。
なるほど、
うんうん、しかもこのように内容がついてましたから、
あ、なるほど ね、
うん、ね、うん、シンプルな、はいはい、しょうもないバンドばっかりじゃなかったから、
はいはいはい、
これはもう皆さん焦ったんですよね。
でしょうね、うん、
困りました、うん、本当に
いや本当ですね。これ三田村さんの本当に、まあ、音楽ライターとしても素晴らしいんですけども、はい、やっぱ この行動力ですよね、
うんうん、すごいですよね。
すごいすごい
本当に、
うん、いや当時ねやっぱ日本にニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビー・メタルが入ってきたのは、うん、やっぱり、まあ、こういったマイナーなバンドがやっぱメジャーデビューしてからちょこちょこっと入ってきたん
です
よ、
う
ん、
そうですね、
うん、本当にこう一般に知り渡るようになったのはね、で本当にこう、まあ、アンテナを張ってる人っていうのは現地でですね調達したりですね、
そうそう
そう、うん、あっちのレコード屋さんから、
ええ、
で輸入でもう本当に直で買ってたりとか、
先ほどのバンドワゴンに行ってるお兄ちゃんとも文通してたんですけども、
うんうんうん、
好きなバンドは何って質問したらもう30個ぐらい日本では聞いたことないバンド名がずらざと並んでるんですよ、
はいはいはい、
もうどうしようもないですね。
そうで
しょうね、これはもう亀さん質に入れてでも買わなきゃダメ
なるほど
もう
ちょっと危なくなってきましたね。ね、
すごいなそれ
って。いやすごいですよ、うんうん、本当にこの波がですね日本に来た時に、うん、やっぱ日本もですね、うん、ものすごいこう煽られまして、うん、ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビー・メタルの波に、うんうん、でまあ、そこからですねジャパニーズメタルがね勃発していったと、
はい、
うん、もう完全に影響を受けてですね、じゃあですね、
はい、
次
はね、
はい、
うん、ガスキンっていう発音するんですね、これ
ガスキン、
ガスキン、はいはいはい、日本でもちょっと出ましたけども、
うん、はい、
なんとこれはね見開きジャケで LP が出たバンドで、
はいはい、
ここのレーベルも親切にねバイオとか全部送っていただきましたけども、
うん、本当ですか。
今回お送りする曲はですね、はい、81年ね、
うんうんうん、
ファーストシングルの B 面なんですよ、うん、こちらの方が人気ある、うん、
あ本当ですか、
うん、この B 面の曲を買うためにシングルをみんな探したんです、
はい、これどういった曲なんですかね。これは
これはね、はい、スイートドリームメーカーって曲なんですけども、はい、LP とは、
うん、
ご存知の方はいるかもわからないんですけど、うんうんうん、別テイクなんですよ。
なるほど、
うん
うん、
だからちょっと甘いメロディーで、はい、当時あのちょっとプログレがかったバンドも確かにいくつかあったんですけども、うんうん
う
ん、
なるほど、
実に英国らしい哀愁を見たメタルバンドですね、
うんうん、楽しみですね、
うん、じゃあですね、
はい、
ガスキン、
ガスキン、
ね、聞いてみましょう、
はい、
And here's Gaskin with Sweet Dream Maker
はい、ガスキン、
いいですねこれもね、
いいですね、
これ本当に、ね、まあ、自分脳の中にですね、なかったですね、なかったというか、うんうん、ガスキンという言葉、もう本当30年ぶりに聞きましたこれ。
ガスキンじゃありません、ね、うん、昨日ね選曲してて、はい、ちょっと目頭が熱くなりました
ね、これ本当に今懐かしいというか、うん、素晴らしいですよねこれも、
やっぱ喜びと苦しみは同時にありました、ね、うん、
私はなるほど、うん、これまあ、ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビーメタル、ええ、やっぱり当時こういったねこう、まあ、若いバンドがね、
はい、
出てきた時に、まあ、いろんなフェスとかね、
ええ、
モンスターズ・オブ・ロックとか、うん、まあ、レディング・フェスティバルとかね、ええ、そういうのありましたけども、これにやっぱり触発されて今までのね、
そうですね、今までの大手大物のバンドも、はい、
うん、
ちょっとメタルっぽくなって、そうなんですよ、刺激を受けて、
うん、
で
一気に息を吹き返
した、一気にまたメタルのフェスみたいなの
がそうなんですよ、
バンバン、ね、そうそうそうそう、盛り返ってきたと、
うんうん、これすごいなと思って、
うんうん、でシーンの陰にはその、まあ、後々ポンプロックといって、
はいはいはい、
まあ、ジェネシス的なプログレバンドもです ね、うん、ですね、結構ちょこちょこ出てきて、
うん、ネオプログレって言われて
る、ね、うん、ネオプログレ、もうシーン全体が活気づいてきたんですね、
そうなんですよ、うん、
マニアはますます困った、まあ、
やっぱネオプログレがね、うん、出てきて、うん、もうますますね、音源が
もう謎のバンドがうぞうむぞうで
じゃあこれどうすりゃいいのちょうど出てきたんですよ、
あ、
うん、まあ、代表格はマリリオンとかですね、
その後にもマイナーなプログレバンドもじゃんじゃん出てまして
ですね、出てましたよね、
だから僕はもう
ペンドラゴンとか
いましたね、ペンドラゴンもありました、ね、はい、ブリティッシュだけにこだわったので、
う
ん、実際オランダとかね、スペイン、北欧、
はいはいはいはい、
そういったものがベルギー、
はいはい、
じゃんじゃんわけわかんなくなってきてね、
わ、うん、かりました、飛び火してたんですよね、
そうそうそう、でメンバーの名前の、うん、もね、イニシャルこう見て、はい、あれこれ英語圏じゃないと、うんうん、と言ったら、うんうん、パスしていかないと、
はいはい、
どんどんヨーロッパ全体を買い込んでいっちゃうことになるんですね。そうそう、
もう最後は本当にヨーロッパ全体になってましたよね。
そうそう、うん、でベルギーのレーベルから出ているブリティッシュヘビーメタルもあったんでね。
あとあのフランスとかもね、そうそうそう、レーベルありましたし、
あれは非常にバイオを見るまでは分からなくて、うん、そうですよね、うん、もっと困ったのはもう混ざってる混合バンド、
なるほどなるほど、
英国人が2名とかさ、
なるほどなるほど、
どこまで手を広げるか分からない、
うんうん、なるほど。そう、あの最近はですね、こういったあの、まあ、ニューウェーブ・オブ・ブリティッシュ・ヘビー・メタルの、うん、ええ、まあ、そういったこう生き残りというとあれなんですけれども、ドイツが結構ね押してるんですよね、はいはいはいはい、やっぱ当時のバンドの再販とかもしてますし、はい、うん、でやっぱバッケン ね、うん、もう本当にバッケンフェスティバルは、はい、もう世界最大のね、
うん、メタルですね、うん、
メタルフェスティバルに一大イベントになっちゃいましたけれども、うんうんうん、いや本当、うん、素晴らしいと、
すごいですね、
うん、いや本当自分ね、うん、これいつやろうかなと思って、うんうん、で今日はですね、これ第1弾、うんうん、これもう第10弾ぐらい続くんじゃない
ですか、まだまだね、まあ、名のバンドがあるんですよ、
こんなもんじゃないですよね、今日は本当特に貴重な音源かけてもらってるんで、はい、うんね、後半もこの勢いでね、
はい、
行きましょう、
はい、
Your daily dose of Satan